最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
一生みっけ人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
74キロ弱いです。よろしくお願いします。はい、ということで前回に引き続き、
はい
はい、公開収録で後編ということでやっていきたいなと思っておりまして、はい、本の制作秘話、もうなんかもはや前回全然秘話じゃなかったですよ。普通のいい話してましたね、
うん、質問、いい質問していただいたので、
はい、はいはい、ありがとうございます。ということで今回はちょっと制作とかね、
はい、
そっち側の話をちょっと聞いていきたいなと思うんですが、うんうん、せっかくなんで質問もうもらっちゃっていいですか。
はい、はい、どうぞ。
じゃあお願いします。
はい、
はい、
質問します。前回のお話で本当にこの本ができるまでっていうところとか、うん、まあ要はやっぱりやり方よりもあり方が大事だよなっていうところとか、うん、まあ、価値観すごく大事だなっていうところもよく分かったんですけれど、まあ、多分普段ずっとさやさんが講座とかで話されてることがこの本には集約されてるとは思うし、価値観の塊だと思うんですけれど、本を書くっていうこと自体はこうなんかこう人生の中でもちょっとイレギュラーというかイベントじゃないですか、
はい、
なんか忙しいさやさんがどうやってその時間を作ってこれを書かれたのかなっていうところが知りたいなと思いました。
なるほど、
はい、ありがとうございます。はい、時間ね、
捻
出どうしてたかっていうことですよね、
はい、
うん、あの私器用ではないので、あの切り替えがあんまりうまくない
ん
ですよね。
うん、
切り替えというのはこれやって終わりました、次にこれやりますっていう、うん、これをやってる時のゾーンに入ってる状態あるじゃないですか、うんうんうん、あそこから次にやる仕事のゾーンまでが多分一人長いんですよ。でこれをやりながらこれつまむこれつまむこれつまむとかは、あのつまみ食いはあのゾーンに入らなくてもできる仕事で、そういうものではなくて、この本を書くとかあの何かこう、講座を作るとか、うん、そういったも入らないとできない仕事のこの切り替えがうまくないんですよね、
うんうん、
じゃあどうしたかというと、あの今日と明日と明後日はいないものと思って、って言ってこもって、
うん
うん、あの洞窟にこもってみたいな感じで、朝から晩まで書いているっていう、
うん、
なんか著者さんとかやってるイメージありますよね。なんていうんですか、執筆合宿ってなんか、ね、こもってみたいな感じのやつとか、うん、
ホテルに行って、
はい、缶詰でみたいな、うん、
聞きますよね、は
い、そういうやつなんですか。
そう、
お
そう、
それ何回ぐらいでこれは出来上がったんですか。
それはですね、通算で言ったらどれくらいですかね、 4、5回かな。
うーん、
うん、
いやそもそも完成までめちゃ時間かかってますよねこれ。
はいはい、
どんぐらいでしたっけ。
2年丸2年、うん、丸2年かかってるんですけど、
だって出版記念パーティーでちょっと編集者の方小言言ってましたよ。
言ってた。そうそう、あのそれで、ね、本当彼は本当おっしゃる通りなんですけど、原稿書き上がるまで2年の月日が流れたにもかかわらず、
はい、
あの去年の10月とかにできたんですけど、
はいはい、
あの発売いつになりますかって言ったら、うん、来年の6月とか5月とか、まあ、連休明けですねって言われたんですよ、
うんうんうん、
で私はあの知らないんで出版業界のことをね、うんうん、いや10月とか 11月ぐらいだったかな、うん、だったらあの 自分の誕生日4月に、うんうん、間に合うのは余裕だなと思ってたんですよね、うんうんうんうん、そしたらいやそういうもんじゃないです
そんなちゃんとね営業とかもね
そうそう
ある順番あるでしょうし、
そうたくさんいろいろやることがあって、はい、順番待ちしている著者さんもたくさんいるので、うん、そんな 2,3 ヶ月で、うん本にはなりませんって言われて、うん、あそうなんですねって一旦言ったんですけど、うん、ただ4月15日が誕生日なんです、
うん、
ただの誕生日じゃないです還暦なんです。
いいですね、はい、
還暦の時に、うん初の書籍を出版しましたっていうふうに言いたいなと思ってましてって言ったら、うんうんうん、その編集長の方が、うん担当してくれてたんですけど、うんそれまで、もうダメですっていうピシャリっていう感じだったんですが、うんはいはいはい、じゃあそういうことならって感じじゃなくて、うん、分かりました、
かっこいい、
そう分かりました、そういうことなら何とかしますって本当二つ返事だった
んですよ。すごい、
いや私この人素晴らしいなと思って、うんうんうん、もうこの人の言うこと全部聞くと思って
やっぱね、うん、やっぱ還暦のお祝いって言われたらやっぱノーとは言えないですよ ねパワーワード、
うんはい、すいませんって感じなんですけど、それで2年引っ張ったにもかかわらず、うん、もう超特急で、うん出してもらったんですよね、うんうん、
いや、はい、私ねこう形になってすごいなと思ったんですけど、やっぱ書くのは大変なんですか、さっきの質問で言うと。
ね、うん、私は大変ではないんですけど、うん、私が書いた文章はオリジナルだとちょっとやっぱり分かりにくいんですよ読みにくい、
難しいってこと、
難しい、
はいはいはい、
ずっと株式のアナリストをしていて、うん経済レポートっていうものを書いてたんですよね、アナ分析レポート、
うんうんうん、
会社の分析とか経済の分析とかのレポートを書いていて、うん、終わりの方は、若い人たちが書くものをダメ出ししてた
はいはいはいはい、はい、
でずっと書いてるんですでその書き方が、うん、結局論文みたいな書き方が染みついているので、メルマガとかもだいぶ読まなかったんですけど、うんすごい読みにくい、
いやでも
だから女子がいない、
いや分かります、すげえ分かるな、それ
その通りで、はい、私は書くのは別に辛くはないんですが、はいうんうん、出来上がったものが、うん、一般で受けをするかどうかしないっていうそこがね、はい書いてこれじゃあ多分ダメだろうなっていうので、うんうん直して書いて直して、うん、っていうのは結構しました、う
ん、なるほど、
自分の中で3回ずつぐらいやってるんですけど、
はい、
それでも編集者の方が、うん筆を入れていただいたら、
うん
うん、これ読みやすいと思うんですけど、
うんうんうんうん、
読みやすくしてくださってるんですよね。
やっぱじゃあ編集はすごい、
すごい編集のプロの方は自分のオリジナルと比べて、左右に並べてね、
うんうん
見てみたりしたんですけど、うんめっちゃ分かりやすいってプロの方はすごいなって、
いいですね、ちょっとオリジナル原稿もちょっと見たいですね、逆に
多分寝るオリジナル原稿で読んで3ページで多分寝ると思います。
はい、いいですね、はい、幻のオリジナル原稿を、
はい
はいはい、どっかでプレゼント企画で、はい、
オリジナル原稿ね、そうですね、
やっていきましょう、
欲しいという期待な方がいらしたら
いいですね、はい、なんかそういう意味で言うとさっきのね質問で言うと、まあ、一つ時間の使い方みたいなところはあったんじゃないかなと思うんですけど、うん、こう皆さんにおすすめのなんていうのかな、こんなことやりたいとか、なんかみんなやっぱなんか時間がないとか忙しいとかってよく言うじゃないですか、
うんう
んうんうん、なんかそういう人向けになんかおすすめな時間術みたいなのあったりとかしないですか。
そうですね、私はそれ時間の使い方は得意ではない方なので皆さんに言ってあげることがあるかっていうと、うん、ないんですけど、うん強いて言うなら、はい、マルチタスクって言うじゃないですか、
はいはいはい、
マルチタスクって脳の働きから言うと、うん、できないっていうことが分かってるんですよね。
マルチタスクってイメージとしては何ですか、本読みながら動画見るとか、わかんないけどこう、
そう
打ちながらなんとかするとか、
そうそう、
はいはいはい、
うん、あの会社でも、こうメール打ちながら部下の報告聞くとか、うん、
はいはいはい、
で私はマルチタスクなんですっていう人もいらっしゃるんですけど、うん、ちゃんと観察しているとどっちかなんですよ、やっぱり、
うんうんうん、
聞いてる時はメールの手は止まっていて、
うんうんうん、
メール打ってる時はこっちは聞いてないんですよね、
うんうんうん、
それがあの切り替えが早い、
うんうん、
でこうあの穴ぼこがあっても、うん、なんとなく理解できる、
うんうん、
っていうことに長けてる人が あたかも2つ3つ一緒に同時にやっているって、
うん、
思い込んでるんですっていうことをあの海外の大学の教授が言っている本を読んだことがあるんですけど、
うんうんうん、
あの周りの人の姿を見ていると、あ、まあ、確かにそうなのかなって、思うことがあって、
うん、
なのでマルチタスクやるのと、シングルタスクで集中して、一個終わったら次行っていくのと、全部を並べてみたら最終的には後者の方が効率がいいっていうことが分かってるって、ちょっとどの本だったか、はいはいはい、どの先生だったか教授だったか忘れちゃったんですけども、
うん、
そういう本があったんですよね。なので
なるほど、
シングルタスクでやるのがいいかなっていうふうには、
さっきみたいな書くなら書くみたいな感じとか、うん、もうこれだけはこなすみたいな感じで、うん、まあ、どんどんこなしていくみたいな、
うん、
なるほど、
うん、
いや大事ですよね。休みでと、なんだろう、みんな忙しいとかって言うけど、もうこの時間にこれを使うんだみたいな感じで、
うん、
なんかブロックするみたいなのは大事かもしれないですね、うん、
大事だと思います、
うんうん、いいですね。
でもう一つは私セルフコーチングジャーナルって作ってるんですけど、
はいはいはい、
それのデイリーに、
はい、
1日1ページのページがあるんですよね、
うんうんうん、
そこに、予定を書く欄と並べて並行して、うん、実績を書く欄とあるんですよ。
え、どういうことですか？今日の予定と
バーティカルの手帳あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれの今日の分が2個並んでるの、
縦に、うん、
で予定は皆さん立てますよね、8時から10時までなんとか会議とか、ね、
はいはいはい、
でその脇に実際に取った行動を記録するんですよ。そうすると会議、
すごい、
ありがとうございます、
さすが公開収録出てきましたね、手帳が。
そう、そう、行動計画と行動記録ってこう並んでるんですよね。で左側に計画したものは行動を実際にどういうふうに使いましたかっていうのを書くんですよ、
うんうんうんうん、
そしたら、まあ、会議は8時10時だったら8時10時で終わりますよね、普通は、うんうん、ですけど自分一人の仕事っていうのは、じゃあ10時に終わって10時から11時まで、これをしますと思っていました、うん、けれども10時から始まりませんでした、
うんうん、
なんか立ち話して10時半から始まりました、
うん、
で、でも10時半から始めたら自分の計画では1時間で終わるはずだったけど12時半までかかりました、
うんうん、
だと自分の読みが甘かったわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
その仕事で1時間でできると思っていたものが、うん、取り掛かってから2時間かかったわけですよ、
うんうんうん、
それを把握しないんですね、皆さん。
いや、わかる、把握なんかしたことです。みんなしてるんですか？
してないと思う。
してないよね。
してないと思う。だから次に計画を立てる時にもまた1時間で計画立てて計画通りにいかない、
見積もりがだから甘いというか、
はいはいはいはい、ですよ。それを記録を取ると、うん、あ、自分ってこれに1時間で終わるだろうなって思っていても2時間半かかるんだなっていうことが分かれば、
うんうん、
次からは2時間半で計画立てられる、
そうね、
ですよね、
はいはい、
ちゃんと自分を見ることに抵抗がない方は、
うんうんうん
うん、でここで自己肯定感が低かったりすると、うん、あ、自分は1時間でやれるはずの仕事を2時間半もかかっちゃってダメだなとかなんとかってなっちゃう方は見れないんですよね、うんうん、
なるほど、
その記録が
分かる。トゥードゥーリストとか作ってもそのトゥードゥーができなかったりとかすると、
うん、
要は
見たくない、
見たくないっていうか、なんかその、うん、まあいいかみたいな感じで、なんかよく分かんないゴミみたいなのがたまるみたいなやつですよね、思考の、
う
ん
う
ん、
あ、そうそうそうそう、ずっと気になってね、
残
っていて、
はいはいはい、
うん、
なるほど、
そうなんですよ。
でこれお金も一緒ですよね、だからね、お金のなんか何使ったかみたいなのを管理しないみたいな人、
そうです、ね、そうです、そうです。で自分の現状を見ると、うん、自分が思ってるよりも結構 あの言い方悪いですけど、思ってるよりもダメなんですよダメっていうのを、ダメっていう言葉でこう自分にこうもたらすのではなくて、ダメじゃなくて、それはただ単に1時間と読んでたけど2時間半かかったっていうただのファクトでしかない
ん
ですよね。それを1時間でできるのに自分は2時間半もかかる仕事が遅いやつだとか、あの仕事ができないやつだって、そこに自分でレッテルを貼ってしまうので見たくなくなるんですよね。
なるほど。
そうするとどんどんどんどん見なくなって、
はいはい、
ファクトを、
うんうんうん、
でどんどんどんどん希望の世界に住むようになり、希望と現実が乖離していくので、もっと自分を叩くようになる
ん
ですよね。でじゃあ認めた方がいいですよっていうと、ダメな自分を認めるっていう方が多くて、
はいはいはい、
いやダメっていうのが違うんですよって、
ダメなわけじゃないと、
そう、
うんうんうん、
ダメなわけじゃない、誰がダメって言ったのっていう、
うんうんうん、
ダメなわけじゃなくて、ただ事実として2時間半かかるものだったんですねっていうことだけなわけなので、
うんうん、
事実としてあのニュートラルにそれも受け取ればいいだけなんですよね、
うんうん、なるほどな。なんかさえさんとかいつもね、あのポッドキャストとかもいつも収録させていただいてるんですけど、うん、20分ぐらい撮ろうかみたいな感じでいつも言うじゃないですか。
そう。
でもそれでなんか気づけば50分とか話してるんですけど、それはそのファクターはどういうふうに捉えてるんですか。
あの20分で撮ろうと思ったけど、
はい、
50分経っちゃったよね、だから次も20分って言っても50分経つだろうねって思いながら、
はいはい、
その後ろのお尻の後は、はいはい、入れない
で伸びる前提みたいな、
伸びる前提、
なるほど、ね、
で相手にも言うとか、だからいつも確認するでしょ、
確認はする。でもさ、でもさ、いやするけどさ、一応言いますよね、なんか20分ぐらい取っかってやっぱ言うじゃないですか、
うん、で 20分で取れたら、うん、あのじゃあお尻が1時ねって言われたら、
うんうん、
あの2本取れるなって思うけど、
うんうん、
それが50分になっちゃったら1本だなって思いながら、
うんうんうん、
20分で取ろっかって
言っていや、いいですね。
そう、 うちの講座はあの、13時から15時あたりまでってなっていて、
うんうんうん、
でバッファーで1時間取っといてくださいって言って、
そうなんだ。
そう、
もう最初から、
最初から、うん、多分伸びるだろうなっていう、
ちゃんと1時間では収まるんです、バッファーは。さすがに15時までって言ったらさすがに16時ぐらいには終わるってこと。
そうじゃない時もある、
そう
じゃない時もある、
はいはいはいはい、
そう、それはあの賛否両論ありますが、
うん、
私は時間きっちりに終わらせるよりも、うん、あの目の前で分からないそうな人がいたら、
うん、
分かるまで説明をすることの方を重要視しているので、
うんうんうん、
あの時間が来ても喋り続ける。
いや、分かる。だから時間を守るのがね、目的じゃないですもんね。
そうそうそうそう、
我々は、
ただね、はい、あのそれは、人によって、
うん、
あのいやいやいや、それだと後の予定が、
うん、
あの狂っちゃうじゃないですかって、
うんうんうん、
人のこと考えてますかってあの言う方もいらっしゃるので、最近はあのバッファー1時間って言ったら30分とかで、
はい、
あの、
はいはい、
あ、じゃあ今日はこれまでって言ってあの切ろうとしてますね。
なるほどね、すごい、うん、だってパーティーの時とかめちゃくちゃなんか巻き入ってましたよね後ろで
そうそう、もうあのみんなでね、みんなであっちこっちで
手をぐるぐる回
す、ぐるぐるみんなで回されてるっていう、
はい、いや、めちゃくちゃ面白い。いや、ありがとうございます、はい、時間。そしてもう一個、
はい、
いきますか、ちょっと違うテーマでいいですか、
はい、
皆さん、はい、お願いします。
はい、質問させていただきます、
うん、
あのとてもシンプルな質問なんですけど、この、 あの本の誕生秘話の一つに、あの質問したいことは、あの一生お金に困らない人になるというこのタイトルですね。
タイトル、
はい、これはあのどういうふうに
こちらのタイトルに決められたのか、うん、またこの第一印象になるこの表紙なんですけど、うん、いろんな方のアイデアを生かされて作られたものなのか、その辺をお伺いしたいです。
はい、ありがとうございます。いいです
ね、タイトルと表紙ね。確かに、
はい、どうやったらいいか初めてね聞かれた、はい、聞いていただいた質問なんですが、うん、これあの私一切意見を言ってないですね。
あ、そうなんだ。
そう、よくあの、はい、著者の方がフェイスブックで、はい、表紙どれがいいですかとかやってるじゃないですか、うんうんうんうん、私それやるつもりでやる気満々だったで、うん、何個かアイデアもらえるのかなと思ったら、うん、表紙できましたって言って、うん、これで発注しますって言って、うん、あの何個かないんですかって聞いたら、そんな時間ありまし
ただからあれよね、だから
さっきのところ
プレゼあの間に合わせるためでしょ、
間に合わせるため
そういうことよね、
時間ありますって、はい、これで行かせていただきます、はい、でさやさんの意見も、はい、一応聞いときますけれども、うん、あのやっぱり、売れるか売れないかは、うん、タイトルが一番重要なので、うん、あの著者の方と大体こうあの揉めて、うん、揉めてというか、あのそれどうしても入れてくれませんかって言われて、あーだこーだあの決めるまでにすごく時間がかかったりするので、うんまあ、今回はあの有無をも言わさずじゃないですけど、そういうのは言われてませんが、あの、信じていただいてこれで活かしていただきますっていう形のタイトルと、あと表紙、うん、表紙のこの漫画みたいな、
はい、イラストね、
イラスト、うん、かわいいの描いていただいてるんですけども、あとこのベージュとピンクの間みたいなかわいい色、うんうんうん、これ、とあとあのフォント、
はいはいはい、
フォントもねあの親しみやすいフォントなんですけど、あのポートフォリオマネジメント的な本ってだいたいもっとあのドンとした明朝体の太いやつで、うんま
あ、専門書っぽい感じ
になりますね。そう、横書きで表紙は青くて、うんうんうん、っていうのを私はあの、もう想像しちゃってたんですよ、
うんうんうん、だ
これを見てえっと思って、うんうんうん、えこのなんかヒョロヒョロした字大丈夫これと思ってで、ね、一生お金に困らない人になるっていう風に来たんだと思ってですね、あ、うん、あのだいぶ最初はびっくりしたんですけれども、
そういうことか、この一生お金に困らない人になるっていうのも知らなかったってこと、
知らなかった、
あ、そういう感じなんだ、
そうそう、私仮代はポートフォリオマネジメント、個人のためのみたいな、とかあと、2年前だったので、うん、あのファイヤーで出す予定だったんですよね、うんうんうん、ファイヤーの本を書いてくださいって言われていて、で私はファイヤーの本は書けませんって最初に言いました、うん、そしたらあのタイトルと中身違ってもいいんだそうなんですよね。
ほう、
タイトルで例えばあのどなたの本か、あ言わない方がいいのかな、
ちょっと分かんないけど、でも例えば分かんないけどもう絶対達成ファイヤーみたいな感じで出したとしても、うん、中身がちょっとずれしても大丈夫っていう話、
そうあのまあ売れてる本なのでいいかなと思うんですけど、はい、うんうん、話し方が9割って、はいはいはい、あるじゃないですか、うん、書いた、うん、方、うん、って書いてるんだけど、うん、あの中身は、うん、9割方書いてる内容の9割方が話し方じゃなくていかに聞くかっていうことが大事なんだよって内容になってる、
はいはい
はい、っていうものもある通り、あのファイヤーするぞっていうタイトルなんだけど、うん、ファイヤーなんかしちゃダメだぞっていう中身で全然 OK なんですって言われたんですよ。
なるほど。
なので最初はファイヤーなんたらの題名がつかれてた、
うんうんうんうん、
でそれが2年経っちゃった背景でもあるんですけど、うん、中身ファイヤーじゃなくていいと言われたとしても、うん、自分が出した本がファイヤー進めるみたいなタイトルで書店に並ぶのが嫌だったんです
よ、うん、はいはいはいはい、勘違いされちゃう、
そうそうそうそう、ね、そう嫌、うん、だったので、いやーって思いながらあの書き進めようと思うんですけど、うん、書き進まないですよ、
うんうんうん
うん、であの年月が経って、あのおおよそ出来上がった時に、じゃあタイトル考えますかねって、言った時にあのもう時間も経ってますしね、ファイヤーもなんか下火になっちゃいましたねって言われて って言ったら、
はい、
まあ、ファイヤーじゃなくてもいいかもしれませんねって、
うん、
言われて、うん、でガゼン筆が乗って、うん、最後の、いやその時6割ぐらいだったですかね、最後の4割ブワーってかけたんです。
なるほど。
うん、本当に。なので、価値に合ってないものには行動ができないですね。
いやでもいいですね、はい、でもやっぱこのタイトルもね、うん、やっぱこう自分じゃ絶対つけないですよね、これ。
つけない、それはつけない。
思いつかないし
、うん、そう、う
ん、だからそういう意味で言うとやっぱこうプロがね、うん、さっきの中身の話もそうですけど、
そう、ありがたい、
ね、関わることによって、うん、なんかより多くの人に届くような、うん、なんかそんな本になってるんじゃないかなっていうのは思いますよね、
うんうん、そうなんですね。あのタイトルがとてもいいですねって、うんうんうん、かなりの方に言っていただいてるので、
うん、
うんうん、ありがたいことですよね。
はい、
はい、
ございます、はいはい、ということでどうですか、さえさん、初めて公開収録、初めてですよね。
初めてですよね、
やってみて、
はい、感想、皆さんね、反応していただけるので、
うん、
あの喋りがいがありますね、
うん、確かに、
うん、
普段誰もうなずいてくれないです
よね。そうそうそう、うなずいてくれないから、
はい、
わーとかね、うんうん、言ってくれないので、
うんうん、いやでもこの間なんか前も言ったかもしれないですけど、パーティーとかでもなんかいつも聞いてますみたいな感じで言ってくださったりとか、
うん、
もうなんか、
まあ、高田さんの体重が気になって、うん、気になってとかって
言
って
ませんでした？あ、そうそうそうそうそう、
ダイエットとかも、
はい、応援してくれてみたいな感じで、やっぱこう今日も感じましたけど、やっぱ聞いてくださってる皆さんのおかげだなというのは、はい、すごい感じますね、
はいはい、素晴らしい、それがすぐに出てくるのは素晴らしいですね。
いや感謝、はい、でもやりたいですね、またなんか、それこそまあ、こうやって公開収録でこの後懇親会もね、うん、あるんで、
はい、
そういうコミュニケーション取れればもあったりとか、うん、今日だってさ、うん、あれじゃ初めて勇気を出して来てくれましたみたいな、
そうなんです、
人も ね
初めての全然受講生さんでもね、うん、何でもない、
何でもない、失礼ですよ。何でもあります、何でもあります、
ポッドキャストだけをずっと聞いて、
は
い、
あ、そうそうそう、
来てくださったのでありがたいことですよね。
そう、
はい、
それで勇気を出してこうクラファン支援していただいて来たみたいな、
うん、はい、なんか大丈夫ですか、イメージと違っちゃって、
ちょっとせっかくだから、もしよかったら感想、
はい、
いつもポッドキャストで聞かせていただいてるの生で聞いて、
はい、
いつもこの洗濯物干しながらとかそういうことをしながら聞いちゃってるんですけど、実際にこう集中しながら聞くとより、なんだろう、自分の腹を調子していくような感じで、明日からも自分の生活とかに役立つそうだなって思いました、
うん、いやありがとうございます、いや、そうね、いや、わかりますよ、みんなどうせさ、なんか流れ聞きしてるんですよ車運転しながらとか、
ポッドキャスト自体がながら聞きしてもらうコンセプトで作ってるから、まあ
ね、ちゃんともうちょっとみんなねメモとかしながら聞いてほしいですよね、本当は。
いやいや、いや、それだったら私たちもね、はい、もっとちゃんと
やめてください、ちゃんとしてないみたいな感じで聞こえちゃうじゃないですか。
いや、はい、ね、自由に喋らせていただいてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ですけど、
そうね、
もうね、うん、ノートとか取っていただくっていうことになると、
うんうんうん、
今日はじゃあ何について話しますってね、うんうん、5つあります。そういう形に、ならざるを得ないので、
はい、
ちょっとね、漫談みたいで面白いですって言っていただいてる部分とかもありますので、うん、ちょこっとね、なんか車の運転しながらとかね、洗濯物干しながら、
はい、
プッてなったりしていただけるとね、うん、それも嬉しいですよね。
そうですね、
うん、
やりたい、しっかり学びたい人はね、
うん、
セミナーがありますんで、
はい
はい、時間絶対オーバーするという噂の、
はいはい、
そうです、セミナーにしっかり学びに行っていただいて、はい、やればいいっていうことですね。
そうですね、は
い、ありがとうございます、
はい、
ということで、
はい、ま
あ、どうですか今のところ、何あれですか、体験会、
体験セッションという名前のものが、
はい、うん、
続々とスケジューリングされていますので、
はい、
概要欄に URL 貼っておきますから、
はい、
そちらから申し込みいただければと思います。
はい、よろしくお願いします、はい、ということで、また引き続きね、また企画したいなと思いますんで、
はい、そうですね、
はい、
はい、
ぜひ今度はまたこれを聞いてくださっている皆さんも遊びに来ていただけると嬉しいです、
はい、はい、またやりたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。